あの形があるものは多分それがそどうして形になったかっていうのをずっと前そう変わっていく多分形のないものになっていると思うんですけど、その形のないもののスタートはどこから来てるんです
か。神様の御心の中に、ね、絶対のものがあるんですけど、でも絶対の中に本当の形があるんですけど、本当の実体は絶対の中にあるんですね。でそこから表現として実体のないものが生まれてくるのね。だからどちらにね、形が本当の形があるかっていうと、神様の御心の中に、絶対の中にある、うん、その中にあるものを組み合わせていろんなものを変化させていくだけでね。だからこの現実の方が実体が本当はないのよ形があるように見えて、ね、本当は逆なのね。ちょうどテレビの番組と同じね放送局にねちゃんと実体のあるものがあってそれを撮影するでしょ、ね、でそれをね電波にねして飛ばしてテレビの画像に回りねそれが出てくるでしょ。な電波がね、そのテレビの画像に変化するだけでしょ。でも本当は実体がないでしょ、ね、うん、よく似てるですね。
あ、
うん、だから本当の実在、ね、実体になるものは神様の心の中にあるんですよね。絶対のものとね、あとは一瞬一瞬生まれ変わって移り変わってっていうね、変化してる姿ね。思いの心は掴んでしまうでしょ。掴むとね、残像をつなぐのよね、つないで合わすのよね。それがいつまでも続いてるように錯覚するだけね。本当は一瞬一瞬置き換わってるのを捉えた方がいいわけで、患者の心は一瞬一瞬置き換えてきて捉えるのね。したものとしてこの世を一つ捉えてしまうと身動きにつかなくなるじゃない、
はい、
ね、本当はそんなもんじゃないね。もう本当にね、もう変化変滅してるね、うん、単なる波の変化にしか過ぎないし、煙みたいなもんよだからもう自由自在に変化するよね。
変化はしててもそれが変化してないですよね。その元というか上の方は変わったように見えるけどその本体は変わってない
でしょ。だからその身が絶対っていうに例えたらね、表面の波の変化だけでしょ。海面の波の変化だけが表現でしょ、ね、海自体はもう健全と存在し続けてるね。でその波の変化ってね、ただ変化してるだけでしょ。そのぐらいの感覚でね、
うん、やっぱり命は何かというところはそこへ根源的につながります
、うん、だからその神様そのものがね、命でもあるし愛でもあるし芸でもあるしね、全てになるね。そこから変化が出てきてるだけね、表現としてね、変化が生まれてるだけでね。だから変化は楽しむためにあるね。
でもなんか使われてしまってそれにどっぷり使いすぎるじゃないですか、
うん、ね、だから古いものを掴んで、ね、もうそれを掴んだらしいっていうのは新しいの結果になってね、変化が分からなくなるのに、
そ
だからいつも無限の変化があってそれを楽しませていただいてるっていうふうにね、言っていくのが本当は感謝の心だよね。 肉体のこの体っていうのね、空っぽだって言うんだよね。体は空っぽだって言うんですよ。本当は肉体ないんだっていうのはね。それはもうね、僕の世界から眺めたら全部そうだよね。肉体なんて空っぽの、耳の袋みたいな感じなのよ、ね。空っぽに見えるもんね、奥から見るとね。
肉体を宇宙と置き換えても同じなんです。
同じ、
宇宙の始めがビッグバンドとかいろいろな、科学ではいろいろいろいろ試みられてますけど、
ね、もうみんな変化するだけね。だからもう固定したもんでしてみるのは間違いね。もう一瞬宇宙大の打ち上げ花火を楽しむようなのがいいんだよね。ものすごい変化よね。
はいはい。今世間ではですね、たくさんの人が仕事とかあるいは生き方の面で行き詰まってるんですけど、そういう人たちはどちらかというと自分の思いで行ったことが多くてですね、神様なんて言われてもあまりなんか宗教かというふうに似てしまうような、そういうまあ習慣があるものですから、そういう方たちの中からやはり神様を見出して感じていられる人が随分と増えてきますよ。
ね、行き詰まったらみんな神様に振り向くんですよね。だから順調に行ってるときは振り向かないよね。だから今行き詰まりのね時でしょ、ね、だから神様に振り向く時期になってるんですね。
行き詰まって振り向くのと、行き詰まらないで何にもない毎日の生活をして振り向くのとでは、その質的な色々で変わります
。まあ、あるでしょうけどね。人間ってまず思いを貯めすぎるのよね。思いを貯める原因はね、感謝を忘れたら心は必ず思いの心、古い心になるのね。古い心は必ず古いものを過去に執着する。だから現実ね、しかないっていうような感じでね、現実だけを捉えてる人は、神様から見たらもう太い昔のね、過去の残像をね、追いかけて掴んで生きてるような感覚よね。ここには古いのね。もっともっと心の奥底に光り輝いて新しいね、ものがあるんでしょうね。だから現実主義者はもう古いね、過去の残像だけを捉えているような見方ね。それは思いの心は必ず古いものに波長があって古いものを掴んでしまうね。だからプラスが少ない。だからそういう人はますます思いを積み重ねて古いものを掴んでしまうね。だからその思いを消すなんて考えられないよね。うん。どんどん思いはね、増えていくばっかりでね。でも感謝に来てる人は逆になるね。思いがどんどん消されて、ね。いつも新しいね、神様のプレゼントを受け続けるんでね、いつも輝くばっかりになる、ふたつばっかりになるね。もう極端になるよ、ね。感謝に来る人は輝くし、ね、思いに来る人はどんどん暗くなっていくしね、行き詰まっていくね。だから思いをいっぱい溜め続けてね、そして感謝へね、振り向くチャンスっていうのは少ないと思うよ、本当はね。よっぽど苦しくなってね、神様に助けてっていう気持ちをね、本当に真剣に残した時に限れてね、神様からの救済の働きが降りてくるよね。ただその時でもその思いを消すっていうのはね、救済に神様にとっても大変だよね、本当はね。ちょっとやそっとじゃないもんね。無限に近いものを追加されているところをね、救い上げるんだから。また思いっていうのはある意味では仮借金だよ。 この世の、ね、人間と人間との間 の関係においてもね、しっかり働いて人に与え尽くす人は自分の心にたまった思いを逆に取ってもらってね、思いが軽くなるのね。そこから人から助けてもらうばっかりね、また人のものを奪ったり儲けすぎてね、たくさんの金をね手に入れる人は逆に人の思いを取ってしまうのね。だから心に思いを溜め続けるっていう場合が多いよね。だからそういう思いっていうのは利息付きの借金と同じだよね。ふっといたら利息で勝手に増えていくの。思いが溜まれば溜まるほどね、言うたら借金がね、増えれば増えるほどもう一つ高いね、利息の借金にするでしょ。そうすると、思いの溜まった人ほど利息の高い借金に高が生きるというのは何なのね。そしたら一日で倍になってしまうですよね。もう一段増し気に言うけど、どうせないよね。そういうのをね、神さんがいくら消したり思ってもね、これはもう一気に消さないとどうしようないでしょ。ね。時間かけて、一年かけてって言うたらダメだよね。一日で倍になるんだったらね、大変なことになるよね。だからもう短期間に消し切らないと、ね、思いの心を全部ね、消して感謝に切り替えていただくのに難しいですね。だからよほどその本気か真剣かっていうのをね、確かめてこないとね、神様の方もね、そこに立てないよね。だから本当に自分の思いを全部消し切ってほしいっていうふうにね、真剣に本気になった時にね、初めて大勢の救済の神様の戦いに来ていくのね。その借金を私引き受けましょうっていうね、一人で大変なんでね、待機をして大勢の神様が一気に引き受けて消してくれるのね。その時に初めて思いの生き方から感謝に立ったり振り返るんだ。だから感謝業に入って真剣に帰ってそういう時はね、もう命がけてきた方がいいね。もう一日ありがとうございます言い続けてね、それで神様の心をね、願いを強くしてね、神様のお手伝いの気持ちで一生懸命に、ね、働くんだよね。普通借金代というのはね、働かないと返せないよな。怠け出て返せるわけないね。それもずっとまだ働きじゃ、借金代に何もならないから、神様の大きいお手伝いの方がいいですね。神様の願いを自分の願いでね、大きく人を助ける働きね、神様のお手伝いにすると、一生懸命借金返しを自分もしてる、ね、ような立場に立てるんだよね。そうすると神様のは助けやすいね。そこまで本気だったら一生懸命助けようという神様が出てくるんだよ、ね。そしたら思いの心が消えて神様の心に、ね、切り替えてもらえるね。でも本気になる人はなかなか進んないしね、だらだらと時間かけて必要という人はあるんだよね。だからそれじゃ本当はね、思い全部消えないよね。だから思いを神様に全部当て切らないとね、自分が握ってたら増えるよ。ね、いつの間にか勝手に増え続けるのね。だからその思いを本当は全部預けた方がいいね。一気に預けるのが一番楽なのね。そしたら自分のね、身も心も命も捧げ尽くしてっていうのがいいよ。これでもまだ足らないよね。感謝の誠を捧げ尽くして初めてね、全部預けるのね。その時に自分の持っている思いを無限のもんでも全部消してくれる。だからそういうね、チャンスを捉えてね、本当の一大決意、一大有望心っていうのを起こさなかったんだね。そうすると楽にね、楽になるの、すぐにね。だから本当の真剣さっていうのは一番大事よね。自分の願いが本当にどこにあるかってね、願い通りになるんだけど、ね、本当に感謝の心に自分戻りたいって言うんだったら、ね、命かけで感謝状に入るのにね、うん、みんな思い通りになって喜んでるけどね、うん、思い通りになった借金を積み重ねてるの、ね、本当は逆なんよ。思い通りになるということはね、人を自分の、ね、自由にしてるわけでしょ。これ大きいね、人の自由を奪ってることでしょ。大きい借金だよね。だから何倍もね、今度は人の思い通りにならないといけないよね。だからその、ものすごい借金抱えるってなるよ。だから思い通りに自分の願いでならない方がいいの。ね、思いを消してもらおうという時はね。だからもう全部行き詰まる方がいい。何もかも思い通りにならない時がいいのよね。その時は借金を抱えてないからね。だから借金返しはそのぐらいがいいのよね。それで一気に思いを消してもらうんですね。
そういうこと、その思い通りにならないことにありがとうございますけど、言えないとダメなん
だ。そうですよ。ね、
でもそうはいけないですからね。ここでやろうって言って
。いや、でも、思いを消してもらうという気持ちだったらね、その方がたくさん消してもらえるからね。ね、それはもう喜んで喜んでありがとうございますって言い続けないですね。だから、単純な心に戻ったらもうね、無限の無限幸せにいっぱい降り注いでるの感じ取るから、ね、もう幸せはもうすでにあるっていうのに気づくよね。まさか与えてもらうわけじゃないね。すでに与えていただいてるっていうのに気づいたらいいだけだから。だから思い通り願い通りしたんが、いかにいかにバカだったかっていうのに気づくんだよ。
その真剣になるスイッチの入れ方っていうのがあるんですか、うん、
いや別に男か考えていい。
いや、あの頭で考えてるうちはもう絶対それがいいよなって、そうなりたいよなっていう希望はあるんですよ、
うん、どっちが得かって考えたらいいよね。
それももうこちらは得に決まってるんですけど、具体的にそこへまだ一歩踏み出せないんですよ。
でも神さんの方はね、早く全託してくるのかっていうのよね。全託してこないと神さんは人の自由を縛ってまでね、人の自由を考えて干渉できたよね、はい、いくら助けてあげたいと思ってもね、自分の思い出したいっていう時にね、何もできないよね。邪魔してしまうから、だから全託してくれるのをね、何億年以上待ち続けてるのよ、ね、早く全託してほしいってね、早く助けてあげるからっていうのね。だから全託するのもそんなに難しいことはないのね。苦労が足りないか。もうちょっと苦労を楽しみたいけど。はい、
どうもありがとうございます。今度前もお話ししましたけど、今度木曜日に豊高さんで女子委員会やるんですけど、前もっていろんなこと考えていた方がいいのか、その時の中の何してやった方がいいのか、どうですか。
両方大事だよね。だから両方ね、いつでも受けられる職ためにはね、準備も大事だし、準備して一旦はそれ全部話さないとダメだよね。
一旦は全
部、うん、準備しとくっていうのも必要なのね。でその場合行ってね、全部捨てて新たに行うっていうのも必要なの、うん、神さんはどっち選ぶかわからないよね。だからその両方して準備するのがいいよね。もう全てを尽くしてっていうのがいいのよ、本当はね。それはもうある意味では勉強でもあるしね、神様が助けを受けるその方法でもある。そう、全然予備知識も何もなしにね、最初からね、一から全部教えてっていうのも間違いよね。だから自分でできる限り一から100だと100枚しといてね、あと上の方教えてもらうのがいいでしょ。手取り足取りっていうね、最初から全部してもらうのはちょっとね、甘えすぎるんですね。だから今まで積み重ねたものは一応きちっと整理整頓してね、しっかりと自分の実力にしてね、ちゃんと蓄えといて、その上プラスしてもらうの方がいいでしょ、うん、その方が神さんに迷惑かけないもんね。だちょっとしたヒントでもそれは生きてくるよね。100聞いても1つしかわからんのとね、1つ聞いて100わかんのと全然違うよね。だからまず準備もしといた方がいいですね。
ありがとうございます、
はい、ね、神様はね、借金はしない方がいいって言ってくるね、いつもね。なぜかというと、やっぱり借りは思いを積み重ねてしまうからね、感謝がねできなくなるのよね。一番の根本の原因っていうのがそこにあるのね。まずその与え尽くす心は神様の心でよ、与えるほど輝くのよね。求めるほどね、輝きをね、失っていくから損するのよね。だから借りる借金っていうのはいつも求めてるよ。ね、それもつまらんことのために求める場合があるね。贅沢のためにとかね、つまらん目的のために求めるでしょ。無理だ、自然に自然じゃないもんね。でその借金は必ず利息つけて返さんなんから何倍もしんどいんですからね。だから借り、ね、どんな借金を借りもね、しない方がいいんですね。与えられたものだけで感謝してね、受けて、あと全力で与え尽くす言い方がね、取れたら一番、ね、一番楽なんよね。 今の日本の国を見てもね、こう大変なのはなぜかというと借金ばっかりしてるじゃない。ね。ね、国民自体がね、ね、借金で贅沢させてもらいすぎた。ね、今一人当たり1000万ぐらい借金抱えてるのと同じじゃない。ね、みんなと1000万返さなきゃよ、国にね。日本の国が、ね、借金なしになるんかもしれないけどね。日本の政府潰れたら、ね、大変よね。そんだけの借金が潰れる可能性大きいんだよ。誰が返すの、返してくれる人なかったらね、どうしようもないよね。もうちょっと何かあったらね、もう行き詰まって潰れるわね、政府自体はね。無政府状態になると思うよ。これも借金したためにそうなってよね。またその借金した人は、ね、その分思いをいっぱいかぶってるから、何が本物か正しいか分からなくなる。思いをかぶったために分からなくなるよね。今のそのね、ね、子供をね、学生全部ね、贅沢させられすぎてるんですよ。知らん間にね、いい校舎を建てて、たくさんの先生雇ってもらって、贅沢三昧じゃない。掃除まで掃除婦さん雇ってしてもらったりね、トイレ掃除なんか自分がせえへんのよ。ねえ。だからこれ全部子供に借金として残るのよね。知らん間に借金させられてるのよね。その分大きい思いをいっぱいかぶせられてるね。それで子供にとったらものすごい損してるのよね。つまらん思いをいっぱいかぶせられて、ね、神さんわからないようにさせられてしまうでね。知恵がわからなくなるのね。何が正しいか全然判断つかなくなるでしょ。で、苦しいからね、暴れ回ったり当たり散らして何するかわからんのね。だからみんなね、日本国民の全部がね、自分がこんだけ借金したって気づいてないよね。道路でもいいのを作ってもらったら借金じゃないね、知らん間に贅沢かせられてね、大きい借金をかぶせられてね、必ずそれは自分に戻ってくるよ。だ本当は国民が雇用を大にしてね、ね、贅沢をやめましょうってね、借金してそんなことは絶対しないでください言わないだからね。それはもう逆ね、借金してでもどんどん道路をきれいにしてほしいとか、あれこれしてほしいとかね、ね、求めて奪うばっかりじゃない。そんなものね、一人一人のね、心には思いがいっぱい溜まってくるね。これ本当大変なことでしょ。だから感謝に生きるのと手反対に歩んでしまっているよね。だから感謝しぬくいのところよね、借金しすぎて思いがいっぱい溜まりすぎてるね。会社でも儲けすぎたらあかんのよ。儲けすぎたら借金があるからね。あまり儲からない方がいい。ね。循環だけでいいねんね。それで、やっぱり自分たちは質素な生き方でね、いくらだけで満足してね。で、ね、プラスのものを循環させて、人を幸せにする働きがいいのね。そうすると楽になるのね。会社が湧いてくるの、ね。だから儲からないとね、企業がね、なんかね、悪いように思うよね。経営者ができるようごとくに思うんだけど、いや、逆よね。儲けすぎたら、ね、ダメだよ、経営者は。ね、トントンがいいの。ね、循環さえすれば生きるのがいいよね。そうするとその会社はね、永続性があるよね。絶対倒産しないね。だから、儲けすぎた会社は必ず倒産するよ。借金が多いからね。ね、人の心が狂ってくるしね、間違ったことするようになるし、利息付きの借金を抱えているからね、必ず無理が来るよね。これはもう自然のね、法則じゃない、ね、政治家もかなり悪いよね、みんなね。この辺の原理ね、道理が分かってくれたらいいんだけど、予算を分取ってね、自分の地元へね、お金ばらまいたらね、地元のためにはなってないよ。ね。地元の人にね、いろんな思いいっぱい投げつけてね、不幸になれって言ってるだろうよ。はい、はい。
おじさんの言うのはよくわかるんですけど、北朝鮮の国とありますよね。国民はもう まあ、あの自由はなんかないんでしょうけど、まあ、貧しく生きてますよね。まあ、あの思いは賛否はないのかなとか思うんですけど、あれとやっぱ日本人とはどっちの方が幸せなんでしょうか。
いや、その借金があるかないかはね、総務の形でわからない、本当はね。あの借金ね、借りが多いからね、行き詰まってね、必要なものを手に入らないっていう人もあるよね。でも得があって貯金があってもね、贅沢しないっていう人もあるよね。だから貯金得がいっぱいあって贅沢しないのがいいね。日本人がそういう風にならないと、そうよね。でも借金の多いとこはみんな行き詰まるよ、
はい、
ね、誰も、ね、取れなくなるよ、ね、天候異変起こったりするのそうよね。行き詰まるのは全部ね、借金が多いからね、借金取りが出てきてるんですね。だから日本の方は本当は得があるの、かなり大きい得があるけどね、それを貯金を無駄に使いすぎたらあかんよね。やっぱりね、いいところで届くかけてもらわないとね、貯金全部を渡し出してしまうと大変な目にあるよね。だから途中で止めてくれるのよね。
やっぱあの、さっきの借金ですけども、まあ、見える借金は分かるんですけど、見えない借金ですよね。あの、そういうのを消すっていうのは、自分の中でやっぱり感謝というか、ありがとうございますっていうのを、私ないと、そういうことを見せていく
という。そうね、だから気づかないとね、消そうとしないでしょ。はい、気づいた時からね、消す方法を探すんだけど、ないでしょ。ほんなら無限の借金ね、氷の持続的な借金なんて誰も返せないでしょ、はい、で誰にね返してもらうかってね、神様にすらって返してもらうしかないよね。神様の助けを受けるしか方法はないんだよね。それもね、力のある神様じゃないと無理でしょ。だから本当の本源の神様にすらってね、感謝に生きようとするんだよね。それ以外にね、過去世のね、そういう無限の借金返す方法はないんですね。中途半端じゃ返しきれない。ね、もう一年間命がけでね、働いてもね、持続すら返せない。ね、それ何億年続けてもね、増えるばっかりで持続も払えへんじゃん。ね、だからある意味ではもう肩代わりしてね、引き受けてもらう神様を出てこない限りね、不可能。ね。だから本当は無限の借金抱えてるのよね、みんなね。みんな地獄を落ちても文句言えん立場な、本当はそうだよね。この生まれてきてるからね、ね、借金がないかどうじゃないのね。一時棚上げだから、ね。この世は一時棚上げでね、生まれてきて、ね、何を選んできてね、で、どういう生き方をするかっていうね、選ぶ場所だしね、また働く習慣を身につけるための場所だから、ね。あの世に戻ったらまたね、戻されるよ、借金をね。だからそれをね、本当に働く心になったときに、ね、本当に働く気持ちになったときは、神様が背負い続けてくれてるよね。ね、一時棚上げでもね、それをずっと背負い続けて、借金返しさせてくれるよね。でもその選び方が間違ったらね、あの世行ったら戻ってくるよ、全部ね。それで、その地獄や餓鬼道とかね、そういうところを知る人が多いのはそうよ。ね、だ本気でね、借金返ししようという気持ちを起こさないとそうよね。だから、借金返しのためには贅沢は禁物よね。絶対贅沢はダメなの。贅沢しながら借金返しなんかできないよね。だから自分の願い、思いは一旦は捨て切るというのが必要よね。それでその神様の願いというのね。これは神様の願いというと、みんなを幸せにと大きい働きだからね。大きい徳積みの働きを、ね、させてもらうよ。神様徳をもらう働きだから、ね、神様の手伝いに来たら借金が早く消えるんだ、ね、早く打ち消してもらえるね。それと神様も、ね、振り返り肩代わりするから、ね、どんどんどんどん、ね、少なく、ね、なっていくようにしてくれるから、自分の努力以上に、ね、何万倍以上の助けを受けるね。で、借金がなくなってからよ、ね、贅沢してもいいって言うんだけどね、そういう時は贅沢したくないの。ね、こんだけね、助けてもらったら、一人でも幸せしたい恩返しにしようとするでしょ。ね、ますます贅沢をやめてね、人助けて走るんで。ね、 ただ与えられたものは大事と綺麗になるけどね、自分から求める心を起こしたらそんだからね、絶対それはしないと思うね。
まだ自分はそういうたまに送金を送りに行くと住宅したい気持ちが増えてることはたくさんあるよ。
まだそのやっぱり思いが借金が残ってるの。
残ってます
ね。だからそれを全部消し切ってしまわないと、油断したらね、またそれが膨らんだ時は大変困るのよね。借金したらやっぱり自分が返さないとね、誰も返してくれないもんね。特に借金はね、借金とか足引っ張りに来るからね。逃げても逃げても引っ張りに来るよ。ね、やっぱり返さないとダメよね。ただね、救済の神様ね、立派な神様が背後についてくれると、その神様が保証人だから借金取りは来ないの。ね、神様がストップかけているのね。神様がいつも変えてるっていう段階に なってるでしょ。だからただ神様の願いを生きないとね、その神様そこを向いたらおしまいよね。そうでしょ、神様離れたら保証人がないんだからね、すぐ借金取りやってくるよ。だから神様の願いを生きるっていうのが一番大事でね、みんなお幸せしようっていう働きをね、いっぱいさせてもらうのがいいよね。大きい働きができるようになった方がいいね。そしたらいつも神様がバックについてね、借金を返してくれるから何の心配ないよね。借金取りやってこない、絶対ね。でも借金取りやってきたら死なはっくりいっぱいになるよ。
まあ、その神様の願いっていうのも自分はそんなに感覚ない、やっぱりよくわからないところもあるんですけど、日々のいろんな行動の中で、
そうね、
何の願いかなっていうと、
それも借金が多いからよ。
ああ、わからないけど借金が多いから
。思いが多いからね。思いが、借金が少なくなったらわかるのよ、響いてくるよ。神様の願いは何かってね、で一番必要なのは何かって的確に教えてくるから、感じ取りやすいよね。
だからまあ、そういう時は、ちょっとね、
だから命を捧げますと言わないとね、神様のね、御用にお手伝いに使ってくださいっていうね。でありがとうございますをできるだけたくさんね、唱えて神様を呼ぶことね。神様を呼ばないと、ね、なかなか神様の方からやってこれないよね。呼ぶほど神様が助けに来るから、ね、気づくようにしてくるんだよね。で、命を捧げてでもね、神様をお手伝いしたいって言うと可愛いよね、神様にとったらね。よしよしという感じでね。それでそのマイナスを邪魔するものを全部消してくるね。働きやすく変えてくれるから、楽にいいことをさせてもらうね、たくさんね。だからプラスへの循環が起こるようになればもうね、締めたもんよね。絶対心配ないけど、とかマイナスへの傾向がやっぱりみんなね、かなり持ってるじゃない、ね、それをプラスへ向けるのが大変だよね。その向ける一時期っていうのが大事よね。一気に変えないとからね、だから地獄へ転がり落ちてるのをね、止めてね、プラスへ登らせようという大変な力いるよね。だからもう命がけでっていうのが本当よね。命がけで感謝しながらね、いいことをさせてもらわないとね。それがある程度続くともうあと楽になるね。
まだまだたくさんやることがあっていいですね。
はい。そうでしょ、楽しい仕事がいっぱいやな。一番幸せな人助けの仕事というか。
今させていただいている仕事っていうのは一番その学びが早くできるという環境に今神様がさせていただいているんですね。
そうね、それでもね、人はね、今の仕事の10倍行った方がいいのに ね、うん、ね、ありとあらゆる仕事をね、神様にさせてもらう方がいいね。普通これしかできないとみんな自己限定しすぎてるからね。神様にとったらね、自己限定が邪魔なのでね、私にはこれしかできないで頑張りすぎるとね。だから命を神様に預けると自由に使える立場だった神様はね、生まれたことないことでも何でもさせてくれるんです。だから10倍楽しむようなね、楽な気持ちになった方がいいね。何でもしてんよっていうね、神様させてくれることだったらすぐできるから、 何でもさせてくださいって言えばいい。でも楽しむような気持ちがいいよね。ね、そうやってもらってありがたい、喜ぶばっかしがいいよね。
なかなかでも
その
今現状をつかんで
しまったり。現実立ち寄るかまずいね、神様から受け直しっていう感じでね、もう自由にね、現実話したのが楽ですね。
もう私がですね、ちょっと思うのは、自分の問題だと思うんですけど、ずっと思いでやってたもんで、あ、こうやって、いろいろ勉強してしまって、修正しようなと思うんですけども、その、自分の部下とか、あ、思いがやっぱり、それが正解だ。思ったらなるっていうのが正解だっていうことで、ずっとやってきたもんで、自分以上に抜けきれないんですけど、それはやっぱり、自分が言えないんですけど、自分の行動の中でしたのに、それないです、ね。それをまた思いで、思いが強いって言ってもダメでしょ。
そうね。そうね。それみんなね、間違ったことを人に伝えてね、人の人生狂わすんだよ。ね、それもみんな自分の借金になるわね。だからそのまとめて全部借金をね、神様に返してもらう限りね、人を救うこともできないよね。その借金返したら、そのね、迷惑かけた人を救えるんよ。ね。プラスの方へ向き替えできるのよね。だから一旦方向をね、こっちがいいよって教えてね、間違ったことを忘れたらね、引き戻すの大変だよ。
結構大変だなと思って。
大変だ。だから怖いのはね、本でもね、間違ったこと書いてね、たくさん本売れたりするでしょ。みんなその人に責任かかってくるのよ。ね。だからプラスへの道ね、幸せの道の本だったらいいんだけど、ね。マイナスへのね、道を歩ますような本をたくさん売ってね、お金儲けたら大変なんだよ。これは本だけじゃないよね。人に話するのでもないね。だから口はあまり使わない方がいいぐらいが怖いぐらいが。
大丈夫ですか。神様のことなんですけども、お医者様の絶対値というものに目を向けて、そちらを見てこう感謝するということをおっしゃるわけですが、一般的には自分の信じる観音様だったりお稲荷さんだったり、まあ、皆さんやっぱり現実を掴むものですから、それに対してお願いすることが多いわけですけども、それだと結局は自分の願いが叶ったら感謝して、叶わないとまた別のとこ行ったりということになってしまって、やはりこれからはそういうのはなるべく絶対心というものに、まあ、おじさんにともしたらまた、こう、ですか、そちらの行くという方向に、ちょっとしていかなきゃいけないということなん
です。本物と偽物ってあるのよ、はい。ね。本物は唯一無二の宇宙絶対心だけなのよね。本物っていうのはね。あとみんな偽物よ。ね、比較したらわかるよ。本物は力あるけど、偽物は力ないよ。だから神様を信ずるって言うとね、本物を信じなかったらね、力もらえないね。偽物では言うとあんたね。だから人を愛するって言ってもね、神様を愛するのと人を愛するの全然違うよ。ね、神様を本当に愛して本物になるね、愛がね。人を愛したって偽物よ。ね、なんぼ人を愛したって、その愛は偽物よね。つまらん小さいもんよね。だから人を愛するのも練習にはなるわね。神様を愛するためのね、ちょっとした練習にはなってても、神様を本当に愛しきってね、自分の身も心も命もね、全部捧げてね、感謝の誠を捧げ尽くし続けてね、で神様を愛し続けて初めてね、神様の愛をもらうのにね、で自分の愛は神様の愛にね、一致して本物になるわね。信仰も同じよね。偽物を信じてね、本物の信仰にならないよ、ね。やっぱり本物の神様を信じて本当の信仰になる。ね、 例えば師匠と弟子がいててね、ね、いろんな教えのね、師匠がいてるじゃない。でもこれみんな偽物だよ。ね。なんぼね、師匠を信じてついていくっていうね、身も心も命もね、全部捧げ尽くしてついていったって、偽物についていっても偽物よ、ね。本物の神様についていかない方よね。うん、唯一無二の絶対心ね、宇宙絶対心だけが本物の師匠よね。で、本物の師匠にね、身も心も命も全てを捧げ尽くしてね、愛の誠を捧げ尽くしてね、ね、神様の、ね、願いを生き続けなさるね。この時本当にね、神様師匠というのね、本当の弟子に弟子入りできるんです、ね、で、本物の弟子入りしないとね、神様の全部を与え尽くしてこないよね。師匠の方に本当はものすごい大責任があるんだよ、ね、弟子を立派にしないといけないんだよ、だ全責任があるのに師匠の方にね。だからそこまでね、本物の神様に命捧げ尽くしてね、弟子入りしたら神様が全責任を持ってね、悟らせてくれるのね。だから師匠選びもね、つまらんもの選んでたら誰よ、ね、本物の神様選ばなあかんよ、人を選んだらあかんのよ、ね、本当の師匠は人じゃないよね。宇宙の大臣ただね、一つよ、ね、そこへ身も心も命もね、全てを捧げ尽くしてね、それでね、弟子入りしないとね。だからつまらん教えはダメなんだね、人が中心になって、教えが中心になっても偽物にみんなね、もうただ一つね、宇宙の絶対ありがとうございますっていうね、神様だけ、ね、それがね、みんな気づかないよね、間違ってしまってるよね。本物の時代はそこへ行かないとね、自分が本物になれんのよね。だから本当の感謝っていうのはね、そこまで行って本当の感謝や、ね、ありがとうがつないとまだ偽物や、ね、感謝は本物の感謝と偽物の感謝あるんだ、ね、だから思いや願いがね、あってね、ありがとうございますというのは神様利用しようとしてる感謝じゃない、偽物の感謝やるよね。でもね、本当の感謝は神様の全てを受け直して神様の ね願いを生きようと言うんでしょ。自分の全てを捧げ尽くしてるから本物の感謝をね、もらうよ、ね、それで湧き上がる感謝が出てくるよね。だから自分の方は全部捧げ尽くしたから神様が湧いてくるよね、中からね。それが本当の感謝やね。本物の感謝にならないと力がないよね。
本当にあいいですよ、ね、うん、自分の中でここ2つの最初の唯一の中に座るようなね、もうそれほとんどだったんじゃないかなと思うんですけど、でここ2年弱ぐらいになるんですかね、もうすぐね、もうすぐ2年になりますけど、すごい守られてるんですよ。2年前と3年前のものすごい今も言われてるのがすごい感じるんですよ。ただ自分がそれを伝えてるからすごい自信ないんです
よ。そうね、だから偽物から本物へね、早く生まれ変わらないとね、切り替わらないとね、まだ偽物を追いかけてるよ、ね、本物へ早く切り替わらない。だからね、だから本当のね、神様への感謝業に切り替わらないとね。だからこのような人への感謝は誰のようだね、浅い、小さい、ね、そこでとどまったら損するんですね。もう全てを神様から受け直さないとね。で、この世的にいろいろね、良くなったってね、こんなんで喜んであかん、ね、小さいね、喜びがね、本物の喜びじゃないね。無限の無限のプラスがいっぱいってね、与えてもらったわけって本当の喜びに変わるのよね。それを無視して拒絶しといてね、このような小さいもので喜んでたら偽物で喜んでることになってしまうから、神様が嘆くのよだから神様を喜ばせないとね。だから本物を受け取らないだからね、神様の最高のプレゼントを受け続けないと、いつも無限の無限の幸せがいっぱいっていうふうにね、受け続けないとね、やっぱり本物じゃないよね。 だから本物の感謝は最高のものを受け続けることよね。現実なんてつまらんね。だから感謝が大きく深くならないとダメだよね、本当はね。いつも無限の無限の幸せがいっぱいでね、無限の無限に輝いた宇宙を一瞬一瞬あなたの毛直すっていうぐらいのね、この気持ちをずっと持ち続けてね、でそういう心で生きてたらこの世も全部整っていいんだけどね。でも整ったからって喜んだらあかんのよね。ね、こんなん大したことないって言わないとね、本物を受け続けるっていう方は大事だよね。まだ損してるでしょ。
ありがとう。
だから1年2年ぐらいまだ2000本でも買わんけど ね早く本物に切り替わらないとね。これ10年も2000本を生きてたらダメだよ、ダメだよ、そうですよね。これもやっぱりね、偽物か本物切り替わるの短期間の方がいいんですね。ね、一気にね、本物へ切り替わる方が楽なのね。10年かけてって言うとしんどいよ。ね、借金返しと同じでね、一気に本物へね、移った方がいいね。はい。
こういう仕事をしたいという思い、自分の思いでですね、それに向かって努力するっていうのは、本体にとっては罰みたいな。
罰だね。自分の思いだから、願いだからね。それよりも神様の願いをしようっていう方がいいね。どうか神様の御用にお使いくださいっていう方がいいね。
そういうふうに思いながらその仕事を勉強するっていうのはいいんですか？
だからね、神様の願いしようって言うと、神様帰ってくるかもしれないでしょ。ね。別な方向があったら神様にね、その道行っても止めてくるでしょ。それどうなるかわからんね。どうなってもね、いつも与えられたことを喜んで横に受けていかないとね、もう自由に変化していかないといけないよね。
努力をしてても、それは無駄
になるよね。だから努力も神様からいただく努力に変わらないところよね。自分の努力じゃ我を出しすぎてるね。だから努力の力も神様にもらうの。一瞬一瞬もらって、ね、神様に必要なことをさせていただいてっていうね、もう全部神様受け直すのがいいのね。このね、毎日毎日変わってもいいのよ。だから大きく変化してしまっても構わないね。毎日神様から受け直しっていうのよね。だからいろんな役割どんどん変化してもいいの。そこまで自由になってね、初めて神様に素直になるのね。で、普通一つのことをし続けるでしょ、ね、我が強い可能性もあるのよ。ね、もっともっと自由な方がいいよね。自由にね、それで神様にさせてもらってそれするのはいいけど、
させてもらう場合は、させてもらうっていうのは自分で分かるんですか？
分かってこないとね。分かってきたら本物よね。分からないうちはまだどっちか分からないね。
どっちか分からないけど、とりあえずやってみようっていう
の。それもね、我を出してするとね、また我が強くなったら神様引っ込むからね。謙虚に謙虚にね、神様ありがとうございますってね、いつも神様の御用をね、お使いくださってありがとうございますって感謝しててね、初めて神様が働けるから、
この仕事を通して神様の役に立ててくださいという、
それも願いになるね。この仕事を通してって言うとね、ね、もう全部任せない。だからね、神様のね、願いをね、私の願いとしてね、生かしてくださいって言わないとね。この仕事をって言うと、もうそこで画が出てるんじゃない？ね。
例えばその、まあ、いろんな仕事に対して資格っていうのが、こう、席にいっぱいにあるじゃないですか。みんなやっぱりその上の資格を取ろうとか、頑張ってる人もいるんで、それは全部でも自分の。
画よね、みんなね。みんな画になってしまうね。でも神様がね、必要あってさせてくれるときはね、自然に楽にね、喜んでできることよね。トントン拍子に進むんだよ。本当に神が必要としてするときはね。だから、はい。
あの、まあ、重いっていう字があって、もう今はそれが、あの、体重の重たい字に変わったんですよ。あの、それが軽くすると、やっぱりそれは、あの、その意味をまた、その思いがまた、もっと なんかいい感じでなんかあの新しくなれへんかなと思ってるんですけど、あのやっぱりそれを軽くするというのはやっぱりそれがありがとうございます。
そうね、思いを消してもらったらね、軽くなるよね。
これから思いはな、主なる、あの主の意味。
あ、主のは。
こういうふうに。
ありがとうございます。それで言ったらいいですか。あ、なんかないかなってずっと考えてた。
主の意味、ね。
あ、それで思い。
そうだ。
あ、ありがとうございます。
そうでしょうか。
いやいや、もうあのメールの人に言われてそれで行きます。
食べてもいっぱい。
ありがとうございます。もう一つです。あの今あの大河ドラマとかいろいろ前田敏英とかいろいろやってるんですけど、まああの僕はまあテレビの見方で ああいうの中にいろんな解釈のね、今まで常識だと思ってたことが違うような解釈されたりしてて、あ、そういうことがあの分かってあげることがあの供養になるんかなとかそんなふうに思ってたんですけど、そうでもないんですか。
そうね、もうそんなのがもうね、無限の無限のチャンネルの中もつまらんね、一つのね、その中ももう一つ言いたいつまらんもんっていうぐらいだよね。
あ、
もし自分がそれを見て楽しむんだったらね、小さい楽しみとしてはいいけど、ね、そこへ心を向けるだけの本当の価値があるかないかやね。
あ、
もっともっとね、プラスの多いとこへ向けた方がいいよね。
ありがとうございます。
だから、大きい願いを起きないとね、神との願いは、ね、もう全部をね、楽しく味わってほしいんだよ。ね、だから無限の無限のプラスいっぱいの番組をね、楽しく味わってほしいよね。だからプラスの少ない番組をね、長い時間かけて味わってほしいんだよね。ね、時間の無駄っていうのね、幸せになれないもんね。だから選ぶのは神様を選び続けないと ね、神様の最高表現をね、最高番組を選び続けるのが大事よね。そしたらこの絵で執着が消えるんだけど。
その絶対心とその他に異性心がいっぱいあるじゃないですか。で、その異性心を自分が偽物だって言わないで本物だ本物だって言いますよね。そしたらこっちが判断する方が正しい目を持っておかなきゃいけない
っていう。そうよ、あの本物の神様は自分を主張してこないからね、自分を本物と言わないし偽物と言わないよね、隠れてるよね。でもね、偽物の神様にも本物として名乗り出てくるから、それで判断するわね。宣伝してくるんだ、偽物に。本物の神様に出てきた偽神様、ありがとうございます。
質問考えてください。ありがとうございます。